おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。
ナーさんこと今井直美です。
さあナーさん、
はい、
私たち2人で旅をするのは、去年の11月以来になります。はい、
あの登りましたね、ごま団山
登りました。あの時ねすごく寒かったんですよ。
あ、そっか、
はい、
そこからもうじゃあかれこれ半年ぐらいが経ち、
はい、
春になりました。
季節が変わりました、
はい、
これからお出かけが一層楽しみな季節になりますね
楽しそうね本当に。
私あの春とか好きなんですよ、
いいね、
はい、
いいよ。これなんかあの今さ鳥もこう鳴いててさ、
ピョピョピョピョピョ、
そうすごく気持ちがいいですよね。
ピョピョピョ、
今日はあの新宮に来ておりまして、はい、なんか目の前ももう田植えが始まってるところもあったりと、
はい、
本当にそういう意味でも季節の移りを感じますね。
新緑も美しいような気がします、
はい、ような気がします。美しいです。
あ、美しいんですよ
美しいですよ。
そう。いや今日も、
はい、
いろいろと自然を感じちゃったりとか、
癒される旅かしら。
はい、
じゃあ今日この2人で、
はい、
旅してまいりましょう。
行きましょう。せーの、ラジオで女子旅。
おはようございます。中川智美です。この番組は女子2人が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅人は三浦千秋さんと今井直美さんです。このコンビはなんと24回目、この2人だけで2年分の旅をしていることになります。ただ今回は半年ぶり、少し久しぶりの旅となりました。新緑がまぶしい新宮市に来ています。少しばかり山に分け入り、滝を目指す、今回はそんな旅になります。森林浴プラスマイナスイオンでリフレッシュというわけです。ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
さてなーさん、
はい、
今私たちは新宮市熊野川町にいます、
はい、
そして目の前には鯉のぼりがすごく気持ちよさそうに
泳いでますね。
泳いでますね。
立派な鯉のぼり、すごい大きな鯉のぼり、高い鯉のぼりが、1,2,3,4,5、5ファミリーというかね、
5ファミリーいますね、
気持ちいいね。
そうで、この鯉のぼりなんですけども、はい、復興の鯉のぼりと言われているそうなんです、あの紀伊半島大水害があって、
はい、
その翌年の春から、
はい、
もう毎年ずっとここで、
なるほど、
泳ぎ続けているという鯉のぼりなんです。
みんなを元気づけ、かつ元気だよっていうメッセージも込めてね、きっとこの子に泳いでいるのかなと。
そうですね、
なんか力強いね。
今日はちょっと風もあるので、それを受けてさらにこう力強く、
いや見に来てほしいですね、皆さんにね。
そうそう、
この大自然と一緒にね、
道もあるんで、そこからもこの鯉のぼりもしかして見ることもできるかもしれないですね、
は
い、
この辺りもねかなり水害の被害にあったということなんで、まさにその場所に、で季節によっては復興のひまわりなんかもこの近くで楽しめるということで、
はい、
いろんな形で皆さんが、こう発信し続けてる場所ってことですね。
そうですね、あのいろんな色の鯉のぼりが今泳いでるんですけども、皆さんちなみに何色の鯉のぼりが気になりますか？
そんな目で見てなかったない
ろんな色がいて可愛いなって思ったんですけど。
なるほどね。でもなんとなくこうほら、お父さんの大きいのはさ、青とか黒とか昔からそんなイメージはありますけどね。
お父さん鯉のぼり、
ちょっと目の前がちょっと、黄色オレンジっぽいのは可愛いですね。
黄色の可愛い子がすごく気になるなと思って
そうなんだ、
はい、ずっと見てました。
なるほど、はい、この色鮮やかさも一緒にね、
そう
楽しんでもらう。あ、また今すごく気持ちよさそうに泳いでいます。
なんか私も気持ちよくなってきた
ね、なかなかそんな思いを込めてぜひ皆さんもご覧いただいて、写真もぜひ大自然と一緒に撮ってほしい。
映えますねこれ、
そんなスポットになってます。
新宮市熊野川町、高架の国道168号北里バイパスの近く、道路を走るドライバーからも見える鯉のぼりたちです。ゴファミリーとは新しい言い方ですね。田植えが済んだばかりの水田の脇にポールが立てられ、合わせて30匹ほどの鯉のぼりが元気よく泳いでいました。 ここは2011年9月の紀伊半島大水害で熊野川が氾濫し大洪水に見舞われました。今はそんなことがあったなんて信じられないようなのどかな田園風景が広がっています。この鯉のぼりは被災地を元気づけようと各地から送られたもので、住民の有志が水害の翌年から毎年この場所に建てています。そんなわけで復興の鯉のぼりと呼ばれ、風物詩のようになり楽しみにしている方も多くなっています。この時期だけの景色を楽しんだ女子たちは今回の旅の本題、滝を目指します。
さて、
はい、
なあさん、山にやってきました。
ざっくり
ざっくりですね。
ざっくりしてるな。
ここは、はい、新宮市大賀
にやってまいりまして、はい、ちょうどこの道沿いにですね、うん、桑の木の滝入り口ででんって書いてあるよ、うん、
ででん
ででんで、橋の名前が
桑の木橋ですね。
桑の木の滝で桑の木橋で、うん、はい、めっちゃ桑の木ですよ。
桑の木推しですね、ここは。
そうで、なんかウォーキングマップがあって、うん、世界遺産の町新宮、日本の滝100選、
うん、
桑の木の滝ウォーキングマップと、うん、
はい、
いいじゃない、こういうの見ていくの。
ウォーキングマップなんですけども、うんうん、迫力のある滝って書いてあるんですよ。
浴びましょう、浴びましょう、その雰囲気を ね、いいですね。
マイナスイオンとか、ね、
それはそうでしょう。
今回この滝に行きたいっていうのは、
あ、私が言ったんです、
はい、なあさんのリクエストなんですよね。
いやいや、もうあの、うん、いろいろ行きたいとこありますけど、滝良くない？
滝いいです。なあさん滝好きでしたっけ？
好きですよ。水好きですね。水をこう見るのが好き。
癒されますからね。
そうなんです。だから一緒に癒されに行きましょう。
行きたいです。
よし、じゃあ入り口入りますよ。
はい、じゃあ、
はい、渡ろうぜ。
渡りましょう。
ここは新宮市大賀。復興のひまわりから熊野川に沿って国道168号を10キロほど南下し右折、高田川に沿って数分というところ、桑の木橋の前です。そうです、今回目指すのは日本の滝100選の一つ、桑の木の滝です。そして持っているのは新宮市観光協会が作成したウォーキングマップです。
この橋がまたちょっと趣のある感じでいいですね、うん、
結構ね、うん、前からある感じ。
そうそう。
でさ、下が見えるよ。
ちょっと、ちょっ
と怖い。川が見える、川が。
ちょっと怖い、
はい、苦手ですか？
ちょっと高所恐怖症です。
そうですか？
でもこれぐらいだったら全然大丈夫。
ちょうど、あ、いいな、川が。ほんと綺麗ね。
これ高田川って言うんですけども、うんうん、すごくあの透明で綺麗な感じなんですよ。
水が本当にそこまでね、
うん、
うわ、
きれい。
あ、魚泳いでる、ほら。
あ、本当だ。
それもよく見える。
ちっちゃい魚が
なんかある。
なんでしょう、あれは。
すごくシンプルな地図。
あ、本当ですね。
桑の木の滝ルートマップってあって、うん、でもなんか説明も書いてあるね。桑の木渓谷なの。あ、この辺り桑の木がたくさん生えていたということで、うんうんうん、この名前が付けられたと言われていますということなんで、矢印こっちに書いてある。
あ、こっちなんですね。
あ、なるほど。左にぐるっと回る感じですね。
なるほど。
このマップがなかったらまっすぐ全然違うところに行くところでしたね。
私たちまっすぐ行ってましたね。
地図持ってんのにね。
あ、でもちょっとここからは本当に高い木の横を歩いていくルートで山の中に入っていくんだなっていう感じがします、ね、
うんうん。
え、マジでこの、なんだろう、
森林浴。
そう、森林の香りがしてきます。
いいね。
うん。
ああ。
橋を渡ってまっすぐに山に入るのではなく、川沿いを進むようにと矢印があります。
神社あるよ。
神社ありますね。
行きましょう。
はい。
おお、ここももう苔がすごいね。
社殿の中には見上げるように切り立つ大きな岩の壁、うん、
これですね、
はい、
左手にあります。
原始の雰囲気が漂うような
神社と。漂う。このね、木といい、はい、苔といい、シダといい、
うん、
物語が生まれそうですよ。
一見朽ちかけているような佇まいですが、近づくとそびえる岩に圧倒される大賀八幡神社です。苔むした境内で 神秘な雰囲気に包まれながら参拝します。かつてあった社殿や社務所は紀伊半島大水害で失われたそうです。
開通記念っていう日がありますね、
うんうん、結構これ古そうですね、この日は。
日自体がね、うん、これについては特に
特にこのマップには書かれてないですね。
書かれてないですね、うん、
滝へと続くこの遊歩道の開通記念なのか、他に文字はありません。
パキパキって言いながら
たくさんこう、ね、木が
山菜もあるね。
あ、本当ですね。あ、本当だ、山菜もある
ちょっと見ながらね。で、あのまっすぐの木がね、ズンズンとこう、
はい、
その中をこう歩いてる感じがいいね、
はい、
よいしょ。あ、ちゃんと看板ありますね。
あります、あります。
おお、
あ、ちょっと待ってください。
何、
あの目の前に
出た、このマップにある吊り橋ですね。マップの注意事項によると、
はい、
橋を渡るときは一人ずつ、揺れるので注意。あ、なかなか、
へ
ー、あ、いい感じ。頭上注意って書いてあって、あの入り口がちょっとね、うん、門みたいになってて、安全上お一人ずつ渡ってください。
皆さん先に行ってください。
あ、私全然
いいですか。
はい。これさ、吊り橋って書いてあるけど、
はい、
釣ってる感ないね。
あんまりないですね。
うん。
今回の旅、滝への道中の一番の不思議に遭遇しました。マップには吊り橋とあり、形もそっくりなのにどこにも吊られている要素がありません。ここも水害の影響で架け替えられたのかもしれません。でも橋の姿は吊り橋そのものです。渡ります。
それでは渡ろうっと。おお、
すごい。気をつけてくださいね。
苔がいいよ。
気をつけてよ。
私ね、大丈夫なんです。わ、綺麗。やっぱ川のせせらぎというか、ちっちゃい滝みたいな感じが。
揺れてないですか。
そんなにぴょんぴょんしたらダメだと思うんですけど、
はい、
普通に渡る分には。いや、いいわいいわ。あ、素敵な風景。渡り切ったからチータン渡っても大丈夫よ。
じゃあ次行きます、
うん、
渡ります。わー、ん、揺れはあんまり感じない。
そうでしょ、
うん、
大丈夫。
わー、すごい。本当にこの綺麗な
ね、水が綺麗だし、せせらぎというか、
わー、上から眺められて気持ちいい。
いや、癒される。
癒されるな。
川に沿って上流へと山道を登ったり下ったり、女子たちの冒険の様子をどうぞ。
川沿いをずっと行く感じでしょうね、うんうん、きっとね。なんでまあ道が細いので、
はい、
それだけ気をつけつつ。いや、本当にあの緑綺麗よね、苔のね。
綺麗です。
うん、
緑の世界ですね、ここ。
そうかな。
緑の世界です。
緑と茶色もあるんだけど。
茶色もありますね。
ありますよ。
あるある。
あ、ここ危ないな。細い。
気をつけます。
はい。そうやってしっかり土見て、
うん、
踏みしめるのってきっとなんかそれもいい気がする。
あ、一歩一歩。
一歩一歩ね。
そう、歩んでる感じが。
そうそうそう。空気吸って、
はい、いやでも本当空気が美味しい。
そう、
うん、よどんでない感じです
そうね、住んでるっていうね。
そう、住んでます。
住んでますよね。いや、歩いてるだけでもうすでに穏やかというか、
癒されます ね、 癒されるね、心が。本当に
本当ね、
やっぱこうやってあの自然の中で生活したりとか、うんうん、過ごしたりするってやっぱ大事なことなんですね、きっと。
あ、そうね。あ、こう川がところどころこうちょい滝になってて、
あ、いいですね、ちょい滝。
ちょこちょこっとこうせせらぎがね、お湯滝、お風呂のね。
あ、そうです。
全然意味違う。
全然違いますけど
全然意味違うけど、ほら、いい音。
あ、いい音だなこれ、
うんうん、ああいうのね、じっと見てるだけで時間過ぎる。
そうそうなんですよ。
いつもあのちっちゃい頃は家族と出かけるって言ったらこういうとこ登るとかね、
はい、
これさ絶対さみかん持っててさ、
うん、えみかん、
うん、休憩時はみかん食べる、
減った時にみたいな、
なんか水分補給的に、
あ確かにいいですね、みかんはそういう時も、
いつもみかんだったなと思って、
食べたくなってきた
ごめん今日ない
みかん食べたくなってきた、
でも水分はそうね補給しながらいかないとね、
はい、
おっつ
おっと
おっつおっつ、
危ない危ない、
ちょっと今足ばっか見てたけど、ふと見上げたらすごいいい風景、
そうなんですよ、オーナーさん
本当にこの緑がいいね、日の光がこうね柔らかくこぼれてくる感じも、そう、ところどころ、うん、いろんな緑があるじゃん、
うん、
淡い緑も深い緑もあって、
はい、あまた那さん、うん、
何
ちっちゃい吊り橋がありますよ、
あ本当だ吊り橋というか、
吊り橋というか
ちょっと道補強してくれてる感じの、渡ります、
川の石がだんだん大きくなってきた感じがします、
そうかもね、確かにちょっと上りですよ、
はい、
そしてまた橋がありますね、ちょっとだけ、
うわこれは揺れてますよ、
お、
この上りちっちゃい橋が、
ちっちゃい橋行きます、よいしょ、これはなんか持つところがしっかりしてちゃんとなんか作ってくれてる、ういういういー、登りました、
はい、
はい、そして降ります、
はい、あ下り、
下りもあります、
よいしょ、
すごい、でもこうやってちゃんと手入れしてくれて歩けるようにね、
歩きやすくなってますよね、
そうですよね、ウォーキングマップ作ってくれてるぐらいだから、ここまでは本当に遊歩道っていう感じでしたけど、ちょっと山道になって、はい、渓谷って感じ
で、ね、ちょっと息も荒がってきました
そうですねこうでもこう岩も木も、
はい、
うん、こう長年の大自然のいろんなことがあって、
ええ、
この状態なんだなっていう、
はあ、歴史を感じます、
そうですね、
うん、
険しい感じが増してきました、山登りだったり岩登りだったりアドベンチャーな感じが楽しいです、
よいしょ
よいしょ
よいしょ、
なんか苔も
苔が
苔も
ますますふかふか美しいって感じ、いやなんかキラキラしてるように見える苔って、
そうですね、
ちょっとね
絨毯みたい、
そうね緑のね、
そうです、
よいしょ、おー揺れた、こうマップで寄ると、
はい、
木で舗装された道が続くと、
本当だ、
雨の日は滑らないように注意、はい、でだんだんやっぱり大きな岩が多くなるので、足のやっぱり岩はもっと滑りやすいので、
うんうん、
結局注意、
結局注意です、ね、
注意です、
川の水の音、
あ本当だ、
ますます大きくなってきた、
そこもちょっとした滝が、
ちょっとした滝がありますね、
あいいね、
うん、
綺麗な水、
透明、
ちょっとした1メートルぐらいなのかな、うん、段差になってて、それでもなかなかの水量で
ですね、
うん、よしまだ登りましょう、ロープとかチェーンとかも用意してくれてますね、
よし、
みんなが安全に楽しめるように、よいしょ、大きななんか岩がある、
うわでっかい、
あれも滝といえば滝、
ちっちゃい滝
ね
え、うん、
だんだんなんかそんな感じに、よいしょ、なってきましたね、川の方が、であの滝のところにある岩もすごく大きい、
なんかユニークな形の岩ですね、
カエルみたい、
うん、
大きいカエルに見えない、
ちょうど苔も
わかる、
そう張り付いてるから
足があって、
うん、カエルみたいですね、
ねえ
かわいい
守ってくれてるのかもしれない、うん、よいしょ、あ足切り株気をつけてね、
はい、
うい、いやでもこの岩たちもきっといろんなところから来たんじゃない、
ね、
今までのこう
上から転がってきたりとか、
うん、ものもあったんじゃないかな、すごいね、ここじゃゆっくり行きます、
はい、
お、ちょっと木が よいしょ。
いよいよゴール、桑の木の滝に到着します。
滝見スポットに着きました。
ここがもしかしてゴール
です。でずっとこの途中も、はい、あこれなんじゃないこれなんじゃないっていう感じの滝がいっぱいありましたけれども、
ありましたね、まあ、
情報によるともっと大きいはずだから、はい、で今まさにここゴールで、うん、お弁当とか食べるのにも素敵な感じの広場なんですけど、
はい、
あそこに隠れてるはず。
ちょうど今私たちの視界からは見えない
ところに多分
あるんですよね。
今我慢してるんです。
はい、すごく見たい気持ちを抑えながら喋ってます。
ちょっとじゃあ気をつけて、
ね、あの大きな
岩が見えそうなので、
そこに行ったら見えるかもしれませんよ。
あもう見えた。
私見ない、ちょっと下見てます。
すごいすごい。
下見つつこの岩に登って、うわーすごい。
あすごい。
私正直、
うん、
もっと細い
滝を私も
イメージしてたんですけども、
さっきもう見えたって言った時は、うん、岩に登る前に立派な滝が見えたので、うん、あこっから見えると思ったけど、うんうん、ちょっと寄ると、うん、その幅広い全体が見えて、幅も広いって確かに書いてあった、
うん、広いです。
いや
でただただ滝がダーって落ちてるだけじゃなくて、
うんうん、
ところどころこう、
まあ、岩がね
当たりつつプシューってなりつつ
プシュ
なんかジュースみたいな表現でしたね。ジュースの缶を開けるときの
そう、ねうん、プシューってね、
プシューってなりつつ、
要はだからその変化も美しい。
そうそうそう、変化が美しいです。これ
いや幅広いね。
広いですね。
うわいやちょっと、
ちょっと近づきたいな、うん、もうちょっと
気をつけてね。
あでもああの、
うん、
滝の下には、
うんうん、こう
水が溜まっている、
はいはい、ありますね、
はい、ところがあるっていうのもちょっと見えますね。
あいや
あほら滝の上の方の緑が綺麗で、
うん、
これはあのなんか本当天から、
うん、
舞い降りているんじゃないかっていう感じが。
何が
えこの水が
天からあ水がね、
そう水が、
これはさすがですね。
いいですねこれ、
うん、素敵、うん、
素敵。
ちょっとゆっくり癒されましょう。
マイナスイオン、
マイナスイオン浴びて、
はい、
目と耳と空気と、
はい、
あー素敵。
五感で感じる、
感じております。
滝です。
桑の木の滝を堪能し、マイナスイオンもたっぷり浴びて大満足の女子2人です。山への入り口、桑の木橋まで帰ってきました。
桑の木の滝歩いて今戻ってきました。
戻ってまいりました、
はい、ルートマップがあるんですけども、うんうん、そこでちょっと喋っているところです。
そうなんですね、うん、まあ、ここからだんだんこう入っていきましたね、はい、森の中にね、
うんうん、癒されました。
癒されたね。でさちょうどよかった。
私あの歩くのが、うん、滝に行くのがこの時期でよかったなと思って。
季節的なこともありますし、うん、道もね、
はい、
大自然ですから、うん、舐めちゃいかんよ、
うん、
舐めちゃいかんし、最後の方はちょっと険しかったり、はい、あ岩だなっていうところもありましたけど、うん、比較的歩きやすく、うん、行きやすく、うん、休憩もできて、はい、でだんだんさ、はい、滝にあ近づいてるんだなワクワク、近づいてるんだな、うん、ワクワク行って、うん、ここだって言ったところで、
はい、
見えないのよ。
そうなんです、一切見えないんですよ。
そうなのよ、うん、それもいいなと思って、
はい、なんか私たちのこのもうすぐ見えるよ、ちょっと準備はいいかしらみたいな、この自然からそういうメッセージを受け取りました。私は
なんかもう あれないの滝ぐらいのところで、うん、一歩踏み出したらドドーン、
ちょうどなんかまあ四角になっているというか。
そうなの、あの見え方もちょっとなんかね、うん、技というか。
そうなんですよ、
そんなつもり滝にはないと思うんですけれども、うんうん、その光景がもう本当美しくて、
はい、
で私たちねちょっと幅が広いねなんて見て思ったんですけど、まあ、ここにも、はい、最初にも読みましたけど、う
幅はおよそ8メートルあると、
8メートル、
うん、で、まあ、落差21メートルと、はい、そりゃあの迫力だわ
ですね、うん、いやこんな滝あるの私知らなかったです。
私も
ね、
うん、でそれもすごいし、うん、その後こうちょっと川につながるダンダンダンダンダンっていう滝の美しさとか、うん、はい、とにかく自然を堪能できて、うん、めちゃめちゃええ。
あ、よかった。私はあの橋を堪能できたのもよかったです。
途中の、
はい、まず一箇所目あったじゃないですかあのマップに書いてあったものなんですけども、
う
ん
う
ん、
あ、一人ずつ渡ってねっていう吊り橋、
それしかないのかなと思ったんですけども、滝に行くまでに何箇所かありましたよね、まあ、
橋というか、うん、みんなが安全に渡れるようにいろいろ木とかね、はい、うんうん、あの補強してくれてたんでね、はい、あ、その木を踏んでいくのが
そうなんです。私ワクワク、なんかすごい、だって普通生活してたらないじゃないですか。
そうかい
ないので、なんかこの自然の中今私こう踏みしめてるみたいな。
なるほどな、は
い、それも良かったです。
いや、もうだからもう本当に大自然なんですけれども、うん、皆さんが来れるように、うん、そういう手入れをちゃんとしてくださってるというところで、はい、ぜひお弁当を持ってもいいなって、ね、思うような素敵な滝でした、う
ん、いや良かった。
いや、また来たい。ビューティフォー、アメイジング
新宮滝を目指すプチ冒険の旅、いかがでしたか。旅の様子は番組のホームページで写真とともに公開します。番組も聞けますから、ラジオで女子旅で検索してみてください。 SNS でも情報を発信していますから、フォローしてくださいね。ここまで女子旅サポーターは中川智美でした。では旅のまとめです。
戻ってまいりました、
はい、
復興の鯉のぼりの場所です。
またあの、はい、鯉ちゃんたちがゆらゆらと気持ちよさそうに泳いでおります、
ちょうど私たちがやってきたタイミングでいい風もやってきてくれましたね
やってまいりまして、迎えてくれてるみたいなね、
う
ん、
そうです、
気持ちになりましたが、
まあ、今日はですね、うん、滝を存分と堪能した旅になりました、
はい、桑の木の滝行ってまいりました、うん、本当にあの今まで知らなかったっていうのが、うん、もったいないぐらい素晴らしい場所でしたね。
そうですね、うん、であの車に乗ってる最中とかも、うんうん、あ、滝みたいな場所も何か所か、
そうそう、今日私たちが行ったのは桑の木の滝なんですけれども、うん、はい、花城の滝とか、はい、白身の滝とか、うん、それはそれで見応えありそうな
滝が結構
あるみたいね、そういうのをこう本格的に巡るっていう旅もありかもしれないし、うん、でもまあ1個に決めて、うん、桑の木の滝は本当に行きやすい滝なので、うん、はい、ちょっとおにぎり持ってい
いですね、うん、そこで食べちゃって、
うん、そうそう癒されに行くのにおすすめな場所でしたね、
はい、そうですね、うん、いやよかった滝。
いやや
っぱりこれからの季節、うん、まあ、どんどんどんどん気温も上がっていきますし、うんうん、日差しも強くなってくるじゃないですか、
う
んうん、そこでこうやってこう水と触れ合って涼をちょっと感じるっていうのがまた
日頃の疲れもね、ええ、ちょっと癒して少し運動もしつつ、うん、でも気持ちは癒されてっていうので、はい、うん、おすすめ。
そうですね、
はい、
いい汗もかけましたし、いい旅になりました。
なりましたね、
はい、じゃあまたなあさん、
はいはい、
近いうちに
また素敵な旅をお届けできればと思います、
そうですね、
うん、
ということで今回の旅は私三浦千秋とな
あさんこと今井直美でした。
それではまたバイバイ。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は6月28日の放送です。お楽しみに。